5、姿勢トピックス、交通死亡事故多発、非常事態を宣言。本年に入り、市内で交通死亡事故が多発していることから、市では交通死亡事故多発、非常事態を宣言し、交通死亡事故抑止緊急対策出発式を7月1日、堀金支所駐車場で行いました。当日は、市や警察など関係者約150人が参加。宮沢市長が宣言書を読み上げ、交通安全は自分自身が主役、市民総ぐるみで全力を挙げて交通死亡事故抑止に努めてほしいと呼びかけました。出発式終了後、参加者は堀金信号機交差点で街頭啓発活動を行いました。市全体で交通安全に取り組みましょう。市内では本年上半期で5件の交通死亡事故が発生し、5人が亡くなっています。過去10年間の交通事故死者数の平均値と比較して約3倍、県内の他地域と比べても高い状況です。また市内では例年下半期に交通死亡事故が多発する傾向があります。死亡事故の傾向、1、週末、夜間に集中しています。2、高齢者の死者が増加しています。3、飲酒に起因する事故が増加しています。歩行者の皆さんは、道路の横断には横断歩道を利用し、横断中も安全を十分確認しましょう。また、夕方や夜間の外出には、明るく目立つ服装や反射材を身につけましょう。運転者の皆さんは、通学路や住宅街、見通しの悪い交差点ではスピードを落とし、徐行や一時停止をして安全確認をしましょう。市政施行10周年記念事業市民会議を設置。市政施行10周年記念事業市民会議の第1回会議が7月4日、県安曇野庁舎で行われました。当日は市商工会や区長会、市議会などの代表者に宮沢市長から委員委嘱書が手渡されました。会長には斉藤正明さん、市商工会会長が選ばれました。宮沢市長は挨拶で、市民の皆さんと行政が力を合わせ、記念事業を盛り上げ、共同のまちづくりを推進し、地域の活性化や課題解決にも役立てていきたいと期待を寄せました。市では平成27年度の1年間を記念事業の実施期間と位置づけ、市民会議では市主催の記念事業のほかに、市民が主催する記念事業の情報の共有や日程調整、市民団体間での連携事業について検討します。検討結果は11月までに市全体の実施計画としてまとめ、平成27年度からは市民会議を実行委員会に移行し、記念事業を行っていきます。公共施設整備の方針、専門委員会に諮問。市が所有する公共施設の整備方針について、外部の専門家が評価検証を行う市公共施設評価専門委員会の第1回会議が6月24日、県安曇野庁舎で行われました。当日は宮沢市長から委員に委嘱書が手渡された後、委員長には高木直樹さん、信州大学工学部教授が選ばれました。また、宮沢市長が委員会に、市が本年3月に作成した公共施設再配置計画基本方針素案への調査検討について諮問しました。旧5町村時代に整備され、用途や目的が重複する施設や、耐用年数を迎えている施設については、維持経費などを削減することが市の健全な財政運営をする上で必要になっています。基本方針素案は、市が計画的に施設を整理し、再配置する上で基本になるものです。委員会では再配置について市民からの理解を得られるよう、施設の必要性や維持の妥当性、機能維持の優先順位の視点から素案を検討します。検討結果は本年12月を目標に提言書として市に提出する予定です。新本庁舎建設ニュースナンバー15。竣工前最後の現場見学会を開催します。内外装工事は順調に進み、1階外装部分は仕上げの木パネルが貼られています。またエレベーターの取り付け工事も始まりました。先月には外構と植栽の工事を発注し、いずれも市内業者が手掛けることになりました。 12月19日の竣工に向け、工事は急ピッチで進められています。第4回現場見学会を開催。仕上げ工事が進み、内部の見学はできませんが、地下駐車場などが見学できます。竣工前最後の現場見学会にぜひお越しください。日時、8月31日日曜日、午前の部、午前11時から正午、午後の部、午後1時30分から2時30分、雨天の場合は9月7日日曜日に延期。場所、新本庁舎、建設地、豊品6000番地、豊品近代美術館西、対象、小学4年生以上の市民、申し込み、8月15日金曜日までに電話で申し込んでください。平日の午前8時30分から午後5時15分まで、詳細は後日参加者にお知らせします。問い合わせ、本庁舎内庁舎建設推進課、電話代表 71-2000、ファックス 71-5000。 滝部スポーツ広場が完成。滝部スポーツ広場、豊品滝部の完成記念セレモニーが6月28日、現地で行われました。当日は市や工事関係者など約200人が出席。宮沢市長は挨拶で、スポーツを通じ子どもたちが友情を育む場、市民の健康増進、地域交流の場になることを期待しています、と話しました。同施設はこれまで市内で大会などを開催できる十分な競技施設がないことから、リトルリーグなどの競技団体を中心に施設の要望が寄せられたことから整備を進めてきたものです。敷地面積は約2万7000平方メートル、野球、ソフトボール、サッカーなどで使用できる多目的グラウンド2面のほか、オリンピック公式種目の70メートル級競技に対応できるアーチェリー練習場、駐車場などを備えています。周辺のアクセス道路整備を含めた総事業費は約6億7000万円で、主な財源に合併特例債を活用しています。三郷南部保育園が移転新築、完成を祝う。三郷南部保育園移転新築工事が完了し、7月2日、竣工式が行われました。新園舎の遊戯室で行われた式では、園児が歌を披露し、完成を祝いました。宮沢市長は、緑に囲まれ、北アルプスを望む自然と調和した保育園で、子どもたちがのびのびと育ってくれることを願っています、と挨拶しました。昭和59年に建てられた旧園舎は、外壁が傷むなどの老朽化が進み、また、未満児保育、長時間保育などへ対応するには、施設が手狭になっていました。新園舎は、旧園舎の約300メートル南の場所に建設。敷地面積は、約8730平方メートル、鉄骨平屋建て、延べ床面積は約1683平方メートルで、地域の皆さんとの交流など、多目的に使える地域交流室や、環境に配慮した LED 照明の導入、園児の安全確保に防犯カメラなどを備えています。定員は旧園舎から20人増の150人となり、未満児保育、長時間保育に対応します。用地取得等も含めた事業費は約8億648万円で、財源には合併特例債などを活用しています。子ども・子育て会議を設置。市の子ども・子育て支援事業計画を検討・策定する子ども・子育て会議の第1回会議が6月10日、県安曇野庁舎で行われました。委員は有識者や学校 PTA、保育園保護者の代表などで構成、宮沢市長から委員に委嘱書が手渡された後、委員長には小林康江さん、県臨床心理士会子育て支援担当理事が選ばれました。宮沢市長は挨拶で、活力あるまちづくりに子育て環境の充実は不可欠、未来ある子どもたちのために計画をまとめてほしいと期待を寄せました。会議では、国が平成27年4月から始める子ども・子育て支援新制度に合わせ、市の実情に合わせた子育て支援事業や幼稚園・保育園の在り方について検討します。 このうち幼稚園保育園のあり方については、長時間保育、短時間保育など保護者の要望に合わせた支援ができるよう、幼稚園と保育園の両方の機能を合わせ持った認定こども園の設置などについても検討します。今後、支援事業などの検討を進め、本年12月までに計画案をまとめる予定です。意見募集、皆さんの安曇野らしさを教えてください。市のシンボルマーク制作のための意見募集。市ではこの度、安曇野市のシンボルマークを新たに制作します。安曇野の魅力や将来性をイメージしたデザインを基調とし、多くの皆さんに安曇野らしいと感じていただけるマークを制作することを目指しています。そこで市民の皆さんが考える安曇野らしさについて、広く意見やイメージを募集します。お寄せいただいた意見は、今年の秋に一般公募するデザインの基礎資料として活用させていただきます。市章とシンボルマーク。市章は条例で定められているものや公式行事などで引き続き使用します。シンボルマークは安曇野のイメージを発信するデザインとして行政だけでなく民間企業などでも使用できる予定です。事例として旧赤品町の場合の長照とシンボルマークが掲載されています。意見募集の内容、シンボルマーク等のデザインに表現したい、次に示す安曇野の良さ、安曇野らしさなどをお寄せください。好きなところ、住み続けたい理由、人に自慢したい資産、これが安曇野だというもの、風景、写真家、応募方法、8月20日水曜日までに郵便、当日消印有効、ファックス、電子メールでご応募ください。様式、参加資格は問いませんが、住所、氏名、電話番号をご記入ください。写真は返却しません。問い合わせ、送付先、郵便番号 399-8303、安曇野市穂高6658、穂高市所内観光交流促進課、電話代表、82-3131、ファックス82-6622、メールアドレス、観光交流@city.azumino.nagano.jp。繰り返します。kanko-koryu@city.azumino.nagano.jp